耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
この番組は滑る店長、
滑らない店長玉潤と
看板娘のアズアズの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。
イエーイ。
さあ始まりました。さあぐすラジ、どんな番組ですか玉潤？
はい、ぐすラジはですね、カフェむくみからお送りする健康情報番組です。ですね、こちら FM 那覇さんからですね、カフェむくみを、お送りしてるんですけども、この番組、玉潤こと玉城潤の理学療法士の玉潤と、アズアズが、はい、後で自己紹介してもらいますけども、はい、アズアズがやっている番組です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということでですね、今自己紹介をと言ったんですけれども、私から自己紹介してもいいですか？
はい、お願いします。
はい、アズアズです。ノーミアズサと、能力の美しいと書いて、ノーミアズサ。
最近、はい、いつも出ないですからね、検索してもね。
そう野球選手にほら、見る能力の見るの、能見選手いるじゃないですか、
はい、
あれではなく美しい方って
美しい美しい方って言うとちょっとあれだけどね。
で、何してる人かっていうと、はい、沖縄のメカルにですね、サロンを持っておりまして、温活、はい、
音活、
音楽活動ではなく温める方の音活、
ね。
はい、
ああ、そっちね。
そっちと、うん、そっち、それとアロマの、はい、講師ですとか、あとはトリートメントとかをやっております。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
そして、
はい、改めまして、玉城こと玉城潤ですね。国家資格は理学療法士っていうのを持ってるんですけど、今は自営業とか、いろいろ活動しております。で、サロンは、サロンというか、沖縄片麻痺、なんだっけ、沖縄片麻痺
今日の玉潤やばいね、
治療院みたいなやばい、自分のサロンの名前を忘れるっていう大惨事ですけど、あのね、はい、脳梗塞とかね、脳卒中の方とかを、サポートするサロンをやっております。
それを片麻痺っていうんですね。
はい、片麻痺、半分麻痺、
半分麻痺、
はい、よろしくお願いします。
はい、この二人で今日はお送りしたいと思います。
はい、
さあ、いつもでしたら、
はい、
テーマ発表をするんですけれども、
そうですね、
今日はなんとゲストがいらっしゃってます。呼んでもいいですか？勝手に、は
い、
勝手に
勝手に呼んでください。
エコー入れてもらってもいいですか？
はい、エコー入れますね。
いい、
どうぞ。はい、
それではゲストをお呼びしましょう。せーの、
ゆうすけ。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
はい、
3時です。
あ、そうか
何、
こんにちは。
こんにちは。
3時って何？
放送が
ね。
ああ、今なんて言ったの？
こんばんは。
あ、なるほど。いいじゃん、細かいことはどうでも。
というわけでね、
細かいことは気に
しない。やばい、やばい、やばい。
懐かしい。
これね、うちの子供が最近それをやるのよ。
最近？
ユッティでしょ、それ。
ユッティ。
ユッティまだいるんだ。まあいいや。
ごめんね、ごめんね。余計なことばっかり言ってごめんね、ユースケ。
来店ありがとうございます、ユースケさんです。
さあ、ユースケさん、ウェルネスコーチということでお聞きしておりますけれども、どういうことをやってるのか先にちょっと聞いちゃってもいいですか？
はい、提供しているものとしては、はい、パーソナルトレーニングになります、
はい、
で、その中身として、パーソナルトレーナーってなんか筋肉をつけるとかダイエットとかってイメージがあるんですけど、
はい、
僕のやつちょっと違って、
はい、
4つテーマがありまして、はい、体と心と脳みそと、はい、生活習慣で、これらに関することをこうパーソナルトレーニングとして、1対1でマンツーマンで基本的には提供してるっていうお仕事をしてます。
へえ、それってなんか結構すごい幅広く、
ああそうですね、
ケアしてるくれる感じしますけど、はい、すごくないですか？
すごいのかな、
やっぱパーソナルトレーニングっていうと、あ、なんかマッチョにしてくれるからっていうイメージです
よね。イメージがね、
うん
うんうん、よく、なんだっけ、ナインラップみたいな、うん、あるじゃないですか、ナインラップみたいな、
あ、あのコミットするやつね、
コミットするやつね、
わかりやすい
イメージがね、
コミット分かりやすい
ですね、
そうそうそう、
するからね、
あのブヨンブヨンの踊ってるやつからなんか急になんかスタイリッシュになってね、うんうん、やって CM やってる
っていうイメージがあるけど、それじゃない、それだけじゃないっていうか、まあ体見かけだけじゃないっていう部分ですね。
そうですね、
なんでこれって体と心と脳と生活習慣、これをこの4つでやろうと思ったんですか？
あ、
いきなりインタビュー始まります
けど、はい、いきなり
ですね、
聞きたいことがたくさんあるんです今日、
うん、
この僕がまあこの仕事をしようって思った時に、
はい、
体が豊かな人がたくさんいて、 でその豊かな体を持って豊かな人生を送ってほしいなっていうことをこうやりたいなというかできるなっていうのでスタートしたんですね、うん、仕事を。でその豊かな体っていうのを見た時に、まあ、ただ筋肉とかじゃなくて広いこうアプローチを持ってた方がよりこう伝えることができるというか、うん、ので今こういう、まあ、4つの、部門からアプローチしてますね。
あ、じゃあこの4つってスタートからじゃなくてなんかこう追加されて、
そうですね、
いってる、
うん、そうですそうです、
まあ、そうですよね、そうですよってか、まあ、もしくは今後増えていくかもしれないし、
そうそうそうそう、
まあ、とりあえず今その4つ で、
そうです。
脳みそとかにちょっと後で聞きたいんですけど、
はい、
とりあえず一旦 CM 行きますか。
はい、
まず口がどんどんとんがってくるので、
この後いっぱい聞いてもいいですか。
いいですよ。
経緯から、
はい、
何から根掘り葉掘り、
はい、
聞かせていただきたいと思いますので
楽しいねこれ、
楽しい
楽しいね。
ぜひねリスナーさんとか、うん、あの今ライブ配信を見てる方々は、
はい、
あの脳みそのことでもいいし、うん、体の悩みでもいいし心の悩みでもいいんですよね、
うん、いいですよ、
はい、
要は生きてる上での悩みを何でもゆうすけさんに聞けるという、
うん、すごいですね、
うん、なので今のあなたの悩みを教えてくださいっていう感じで、うん、ぜひ今日はプロを呼んでおりますので、
ね、
質問どしどし送ってください。
はい、よろしくお願いします。
それでは一旦 CM です。ということでですね、今日はゲストにウェルネスコーチの徳里裕介さんをお呼びしております。
はい、
早速ね、心、体、それから脳、うん、生活習慣から、うん、そのいろんな人たちの生活を豊かにするためにこういろんなアプローチをされているっていう話を先ほどしてたんですけど、
はい、
そもそも裕介さんは顔を見るとうちなんちゅですよね。
そうですね、
そうですね。
ずっと沖縄育ちですか。
ずっと沖縄育ちなんですけど、
ちなみにねラジオ見てる人はねわからないと思うけど、髪の毛金髪でひげが生えてて、うん、ザウチナンチュって顔してます
ね。横刈り上げてて、
そうそうそうそうそう、
ね、よくねシーサーみたいな顔とか言うん
ですね、うん、そうね、
そうそうそう、
そうね、よく言われる。
シーサーの髪型こうね近いしね、うん、
マヨケマヨケ、
なんかこの犬っぽいみたいなね顔が、
うん、
あよく言われ
る。いる、こういうお土産いるいるよね、
言い方みたいな
そうだ、
顔見たい方はね、あの、うん、ぜひあの今耳ぐすいラジオの YouTube じゃなくて
Facebook
ね、うん、Facebook ページでも生でライブ配信しておりまして、こちらからコメント入れていただければ、うん、メッセージとして採用しますし、あとは後からでもですね、
はい、
YouTube でも見ることができますので、そちらからご覧いただきたいと思います。
はい、
ということで、
はい、
ゆうすけさんのこの一体どこで何をしてこういう C さんみたいななりになったのかっていうのをね聞きたいんですけど、そうですね、うん、そうそうそう、
いつから C さんになったのか、
いつから C さんにな、俺 C さんじゃないよまだ
でもまあね、いろいろことできるしね、人生相談できるってことはもうね、守り神的な、うん、守り神的なね、
シーサー何か分かってるよね、一応ね、
分かるよ、うるさいうるさい、まずうるさい、はい進むよ、はい
で何でした、何でした、え、沖縄でずっと沖縄にでこういうお仕事をされてるわけでは
ではないんですよね。このね、うん、高校卒業するまでは沖縄にいたんですけど、
うんうんうんうん、
卒業してから 大阪に行ったんですよ最初。
大阪、
うん、
へえ、それは
僕はね、そう進学をしたんですけど、
うんうんうん、
スタントマンになりたくて。
ほー、すげえ、
なんか意外じゃない、うん、
でしょ、そのままでしょ、
意外じゃない、そのままそのまま、ぽいぽい
ね、
そう、
うん、スタントマン、
そうっていうのも、うん、高校卒業するときに、うん、この先どうやって生きていきたいんだろうということを考えたんですよ、
うん
うんうん、
なんか仕事とかじゃなくて、
うんうん、
だからどうせ生まれてきて死ぬんだから、うん、自分のやりたいことだけやって生きる人生にしようっていうのをその時に決めたんですね。
高校で、
高校卒業する時、
卒業する時に、
うん、で、じゃあ何だろうと思ったら、うん、まずはこの小さな島を出ること、
ほうほうほう、
そ
う
スタートね、
そこからなんだ、
そう、うんうん、でじゃあ大阪行こうかなって、
うんうん、
でもう一個が高いとこから飛び降りて遊ぶっていうのが大好きな子供だったんですね。
川行って
橋の上とか、
はいはいはい、
でも普通にコンクリートとかでも2階とか3階から飛び降りて遊ぶような子供だったんですよ、うん、
それを遊びにしてたんですね。
そうそうそう、
よく YouTube とか探したらすごい人が出てくるやつじゃないですか。
いますよね、
ダダダダって走ってなんかくるっとピョンってくるってやったり、
そうそうね、
下ってやったりするやつ
なんだっけ、
全然
パルクール、パルクールっていうのが今あるんですけど、
パルクールっていうんだ、
それがもう全然ない時代、
ないですよね、うん、最近ですもんねそれね、うんうん、
にただただこの飛び降りるっていう感覚がすごい好きで、うん、じゃあこれを仕事にしようってなった時に、
うんうんうん、
スタントマンじゃないかっていうのが、
そう、確かに、
そう出てきて、
あ、そうね、確かに、
で大阪にその学べる学校があると、
あ、大阪にスカウ、うん、スカウトしね、スタントの、
そう、まあアクターズ系の学校で、
うん、
俳優がいたり、ミュージシャンがいたりダンサーがいたりする学校のアクション科っていうのの一期生でね行ったんですよ。
かっちょいい、
あ、一期生、
そう、一期生だったんですよ、
スタートなんだ、
うん、大阪ダンス&アクターズ専門学校っていうところにあって、
それを行ったのが、高校卒業すぐ、
そう、卒業してすぐ18、19の時ですね、
おー、うん、行って、でスタントマンの学校に入りました。
そうで入りまして、
はい、
卒業して、
うん、
じゃあ実際にスタントマンとしてこうお仕事をいただけることになって、
あ、すごい、
そうで、そのプロダクションが、関東にあったので、
うんうん、
まあ、関東にそれで引っ越したんですよ、
うんうん、
でそこからまあ関東で6年間生活して、
う
ん、その間にこう、まあ、トレーナーとして実はそこでキャリアを始めたり、
うん、あ、そこからがスタートなんですね。
関東に行ってからスタート、
関東に行ってから、
で、
まあ、いきなりトレーナーやるってことでもなかったんで、
うんうんうん、
スタントマンやってたんで、だって、
うんうん、
そうですね、そうですね、
東京ドームで、うん、かぶり物の中に入って怪獣の中に入ってヒーローショー出たりとか、
あれはスタントマンがやってるんですか。
そう、確かに身体能力高い、まあ、
そう、アクション俳優みたいなね、そうそうそうそう、
あ、すごい怪獣だったんですね。
そうとか
まさにシーサーじゃん
でしょ。
あ、そうだ、
そう、
でそこか、
あのね、川崎フロンターレ、
うんうん、
サッカーチームの、うんうん、ハーフタイムでアクロバットでちょっとパフォーマンスをしたりとか、
え、見てたんじゃん
とか、京都の渦政っていう時代劇のセットがあるんですけど、
うんうん、
その中でまあ撮影をしたりとか、まあ、そういうお仕事をしてたんですよ。でもやっていく中で、うん、なんか自分が思ってたこのスタントマンの世界と日本の映画業界が結構大きく違うなっていう、
うん、ほうほう、
そう、
またなんかすごい視点がどんどん広がりますね。
そうそうそう、うん、自分がやりたかったことと、うんうん、こう日本がやってることが全然違って、
へ
ー、
そう、なんかやっぱり高いとこから飛び降りるのが好きでスタントマンになってるって、
うんうん、
そういう無茶なことが好きなんです、言ったら、
う
ん、ジャッキーチェンみたいな、
あ、そうね、あの、そう、階段落ちみたいになりますもんね。
でもああいうことをやっぱ日本のアクション業界とかはあんまりしないんですよね、うん、危ないから。
そうなんだ、うん、
保守的ですね。
そうそう、
スタントの世界でも保
守的。そうそう、でつまらなくなってきて、
うんうんうん、
この
だってやりたいこととちょっと違うわけですもんね。
そうそうそうそう、だからもうやりたいことやる人生って決めてるので、
うんうん、
じゃあやめようと、でやめて始めたのが実はブレイクダンスだったんですね、うん
う
ん、
あ、そっから、
待って、振り幅が、
はい、
どうしてそういう思考になるんですか。
ちょっとその、
まあ、体を動かすのが、ね、
途中がね、うん、難しい、なんか でも聞きたいことが多すぎる。まずなんかスタントの、うん、日本のスタントと、うん、何わかんないイメージしたスタントの違いとかも聞きたいんだけど、うん、でもこれ聞いてると終わんなくなっちゃうんじゃないかなっていう、
置いといて、
耳薬なんで ね、
そうね、ブレイクダンスね、はい、行って
で、はい、ブレイクダンスをやってると、うんうん、体のことをもっと勉強したいなってなってきたわけです、う
ん、これこの時トレーナーもやってるん、
やってない、
あこの時やってないんだ、ま、
で、うん、勉強したいなってなって、うん、あとスポーツクラブでアルバイトを始めて、うん、そっからトレーナーにこうなっていったっていうね、経緯があるんです。
そうなんですね。そう、
ずっとだから共通してるのは体を動かすこと、
うんうんうん、はいはい、自分の体も人の体もっていう感じですね。
そうです、そう
です、うんうん、はあ、でパーソナルトレーニング、ジムで働き始めてどうでした？
最初はアルバイトだったんで、うん、まあ、やっていく中でこうマシンとか、うん、まあ、普通の筋トレをしてても筋肉つくけど、うん、パフォーマンス上がらないし、体がこう、うん、なんだろうな、いい状態になるわけではないなっていうことに気づいたんですよ、
はい、そうなんですか。今、はい、手挙げて質問ですけれども、
はい、どうぞ。
世の中の女性やら、はい、何かこう体を鍛えた方がいいと思ってる人って、はい、筋肉つけりゃパフォーマンス上がると思ってます。
はい、多分思ってますね、みんなね、
思ってます。はい、はい、違いますか？
まあ一概にはそうと言えないっていうところですよね。
へえ、うん、ゆうすけさんはじゃあそれに気づいて、うんうん、どうしようと思ったんですか？
そう、気づいた時に、うん、まあこう勉強していく中で、うんうん、ファンクショナルトレーニングっていうのに出会ったんですね。
ほうほうほう、うん、
日本語で言うと機能的なトレーニング、うん、体の機能を上げるようなトレーニング、うんうん、要は動きを鍛えたりとか、うんうん、効率を良くするための体の使い方、
あ、じゃあただ筋肉をつけるとかとはまたちょっと違う、
ちょっと違う、
体の使い方を覚えるっていう感じ、
そう、そうとか、うんうん、姿勢を整えるとか、
う
ん、疲れを取るとか、
うんうん、
そう、
筋トレやったら疲れますよね。
筋トレやったら疲れるでしょう。そう、僕のトレーニング受けてるクライアントさんってみんな体楽になったって帰ってってもらうんですよ。
待って、どういうこと？
衝撃に、衝撃的アーズの頭がちょっと
女子の皆さん
疲れない、
そう、
疲れない、
むしろ元気になって帰っていっちゃうトレーニングを提供してます。
へえ、
元気になっちゃう、
うん、
それはじゃあ普通みんなが思ってる、うん、なんかスポーツジム行ったりとかトレーニングって思ってるものと全くじゃあちょっと概念的に違うよっていう話ですか？
そうですね、うんうん、別物になってくる、まあ、見てるとこがやっぱ違うのでね、
うんうんうん、それってあの具体的にどういうことをやるのか聞いてもいいですか？
はい、具体的に言いますと、はい、まあ、人間って日常生活の中で癖がすごいたくさんありますよね、
うんうんうん、
だその癖をまずこうなるべく外してあげて、うん、整った体の状態にしていく、
うんうん、
簡単に言うと固まってる筋肉と緩い筋肉っていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
全然使ってなくて緩い筋肉とめちゃめちゃ使いすぎてて硬い筋肉っていうのがあるんですね、
うんうんうん、
それを整えてあげることによって、うんうん、まあ、体が楽になるんですよ。姿勢が整ったりとか、
うん
うん、なんかこの辺最近調子悪いなって思ってたのが筋肉緩むだけで結構楽になっちゃったりとか。
へー、あ、そう、じゃあ無意識にみんな力が入ってるのが無理が来てるってこと？
そうですね、
私めっちゃそうかも、
うん、こう頑張ってるでしょ体使うと、
うん、
はい、体って
生きるの頑張ってる、
頑張ってる、
うん、
あ、
いきなり生きる、
なるほどなるほど、
アズの人生相談しようしてない今
待って待って、私の人生相談だけどこういう人めっちゃ多いと思うわけ。
生きるの頑張ってますね、
うん、
いっぱいいますね、
うん、だって私ね、玉順にも言われたことあるんですよ、うん、頑張らなくていいんじゃないって、
うん、
私口癖、うん、頑張ります頑張ります口癖、うんうん、なんです。
僕もね、頑張るって言葉実は嫌いなんですよ。
うんうんうん、
いかにこう楽にというか、
うんうんうん、
だって例えば体を動かす、うん、ときに筋肉動かすってイメージの人が多いと思うんですけど、
うん、
実際には骨が動けばいいわけで、
うんうん
うん、骨を動かすために筋肉ってついてるんですね、うん、
あ、はいはいはい、
そうそうそう、
骨の周りに筋肉がついてるからってことですか？
ね、筋肉って正式名称骨格筋っていうんですね、
うんうんう
んうん、骨を動かすために筋肉って存在してるので、
うんうんうん、
だから元々の目的としては骨を動かすために筋肉ってあるんです、
うんうんうん、
でもみんな筋肉を動かそうとするから、
するする
そう、イメージが逆なんですよ。
へー、
そう、骨を動かしてあげないと、うんうん、やっぱ効率のいい動きとか、楽に体を使えないわけですよね、
うんうん、
だからみんな頑張っちゃってる、
はあ、うんうん、頑張んないと動かせないもんね
って思ってますよね、
うん、思ってる思ってる、う
ん、そんなことないんですよ。
へえ、
楽に動くんですよ体って。
そもそも骨を動かすっていう概念、なんかそういう考えが全く ないですね、
うんうん、
目的違ってるよって感じ、
うんうん、ですね。そうそうそうそう
皆さん聞きましたか、皆さん体を動かす目的が違ってます。
そうですね、
面白い、うん、
ね、
聞いてるって、マジで
聞いてる聞いてる
でも日本人ってすごくて、例えばそれこそお侍さんとか、あの頃の時代の人たちって筋肉そんな隆々じゃないけど体の使い方が上手だったって言われてるんですね。
へー、今まさに、ね、そなんかね、あのゆうすけ、まあ、パーソナルトレーナーってラジオ聞いてる方はちょっとね、あのファッションさんみたいな、
うんうん、
こうイメージとかね、うん、するかもしれないんですけど、
ユ
ース
ケみたいな、
みたいなね、そうそうね、
あそこまでいかないか、
なんか白いシャツをピチピチのを着てくるみたいなイメージのイメージの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ユースケは別に T シャツ全然ピチピチじゃないですし、
そうねそうね、ね、細いよね、ゆ
る
い
ね、そうね、はい、あの T シャツもこう入れるぐらい細いですよね。だからいわゆるなんかボーンっていう筋肉じゃないですよね。
ボーン
ってんじゃないっていうのがユースケさんですね。
はい。
ってことですよね。だから無駄に筋肉使わないで骨を動かす。
うん、やっぱそう、筋肉って必要な、その人の生活とか、まあ、例えばスポーツとか、そういう体を使うことにおいて必要な分だけあればいいと思ってて、まあ、それがボディービルダーだったら、筋肉を大きくして見せたいから大きくていいと、いいんですよ、
はい、
それは必要だから。
そう、でも日常生活を送りたい人ってそんなに筋肉が大きくたってしょうがなかったりとか、そもそも
確かに確かに、何に使うのっていう感じ
ってなったりしますよね。
そうですね、
うん、
だからそれが見栄えとしてかっこよければいいと思うんですけど、でもじゃあ例えばスポーツをするとか、日常生活の動作を無理なく送るってなった時に、そうじゃないと思うんですよ。そう、だから頑張ってトレーニングすればするほど腰を痛めてしまったり、肩を痛めてしまったりっていう、トレーニングしてる人がまあたくさんいるんですね。
そういうのを指導するんじゃないですか。でもそれすごい、要はクライアントさんが来て、そこを分かんなきゃいけないですね、
そうですね、
ユースケがね、どうやってここ頑張ってんなっていうのが分かったりするんですか。例えばアーズ見てとか、あ、はいはい、まあ、女性のね、
それって例えばなんかこの人の動きとか、そういうのを見てたりして、あ、この人こんな感じだなっていうのを見て分かるんですか。
分かるんですよ。
へ
ーっていう、まあテストというか、そのチェックをするんですね、最初に、体の姿勢がどうなってるとか、使い方がこういう癖があるよねとか、チェックをして、で実際にトレーニングに入っていくんですけど、トレーニングしながらも得られる情報ってたくさんあるんですよ。あ、こういう癖があってこういう動き苦手なんだなとか、こういう動きは得意なんだなとか、やっていくっていうのもあるし、あとは実は性格がすごい関係してて、はい、
ここできた、
真面目な人とか、頑張り屋さんな人とかって、やっぱ体に力が入りやすいんですよね、ってなると疲れやすい体なんじゃないかなっていうのを心の方からアプローチしてあげたりとか、
今までの経験則的に、どんなタイプの人がどんな体になってるとか、逆にこういう性格の人はなんかこういう体だよねとかっていうのってありますか。
あ、でもまあ今言ったようにやっぱ真面目な人は、体の張りがすごい強いですね。こうじゃなきゃいけないっていう思い込みが強かったりとかするので、体もそうなってるんです結構。まあその逆でやっぱりちょっと適当なぐらいの人は、そんなに一方に偏ってるってことが少なくて、割とバランスがうまく取れてたりとかします。
わお。ちなみに玉潤はどういうタイプだと思いますか。
玉潤は結構適当なんでそう、だから抜くとこうまく抜けてると思うんですよ。
へー、
そう、ま、そうなったらいいですよね、
でも結構頑張り屋さんの一面もすごいあるので、この集中してブワーってやっちゃうとこ今あるので、だそれがまあ言ったら偏りになるって出るときもあるかなっていうのは思いますよね。
なんか占いしに来てるみたいね。ああって、ああって、
結構ね、その性格を見れば体つきが大体やっぱ分かってくるし、体を見れば性格が分かるっていうのも結構イコールなんですよね。
逆、どっちもね。
そう、
体見ても
イコールイコール。だって玉潤だってね、施術してって分かると思うんですよ、性格とか。
ね、その部分触るとね、
そうそう、
触ったりとかね。
それが僕はまあ動き見ててある程度分かるっていう 状態なんですよね、
うんうん、なんか老若男女見るじゃないですか、
はい、
多分パーソナルトレーナーって女性が多いトレーニング
そうですね
女性が多い
男性よりも圧倒的に女性の方が自分の体型とか自己実現を求めてる人が多いですね、
うんうんうん、
自己実現って どんな感じですか、
うん、自己実現は自分が理想とすることとか、うん、やりたいなって思うこ とか、
うん、そうか玉順は女子じゃないから分からないのかその感覚が、
うん、うん
う
ん
あそうだね
やりたいなって思うことに
言葉としてね
向かっていく向かっていく自分がこうなりたいなっていうことを実現に向けて努力していくっていうことですよね、
うんうんうん、
やっぱそういうのって女性の方が気遣ってる方が
強いですね
多いですね、
うん、女性の方が強いですね
だってみんな痩せたい痩せたいって言うもんね、
うんうん、男性とか全身鏡とかであんまこう自分の肩見たりとかね、
うん、
そういう機会とか朝のひげ剃りぐらいとかね、うん、顔を見るのとかね、うん、
そっか
うん、
そう男性は自分の体とかっていうよりもこのじゃ例えばビジネスを成功することとか、
うんうんうん、
そういうところに自己実現がすごい強い傾向が多いですね
そうですよねだって、うんうん、ね大黒柱の人とかお金稼がないといけないかったりしますもんね、
うんうんうん、そうですね
そう女の人はどっちかっていうとなんか可愛い服が着られるようになりたいとか、
うん、
綺麗になりたいとか、
うんうんうん
まあですよ痩せたいとか、まあ、
そうですよねだからやっぱりどうしても、うん、どうしてもパーソナルトレーニングジムゆうすけのところにクライアント来る人は、はいまあ、やっぱり
2対8ぐらいの割合で女性が多いですね
かなり女性、
ね
うん、
多いですね、
うん、年齢層とかどんな感じなんですか
年齢層はまあ30代から40、50ぐらいまでが一番多いかなの中でも
幅広い
結構やっぱ男性でトレーニングしてる人って、
うんはい
あの成功してる傾向がありますね
というとそれは成功したい人はそういう風に体とかのケアをやった方がいいってことですか
絶対そうです
へ
だって体が元気じゃないと人ってやっぱエネルギーが湧かないわけですよ、
うんうんうん、
豊かじゃないと、
うんうんうんうん
でそこから初めて何かにチャレンジするエネルギーっていうのが湧いてくると思うので、
うん、
最近ではそういう本もたくさん出てますし、
うん、
そのトレーニングをすることが成功への、まあ、一歩目だと
ビジネス書を読むことではないということですね
そうビジネス書でトレーニングっていうのが結構今ジャンルとして増えてるんですよう
ーん
へえ
確かに、
はい、そうです
なんかビジネス書じゃないじゃんねもうね
まあねあでもビジネスにつながるってことだもんね
そう、
うん、
ベースのところ
すごい面白い、
うん、なんかなんだっけなすごい有名な SEO とかあの企業のトップの人とかこう、うん、忙しい中でも運動するみたいな
そう
寝るより運動するみたいな人中にいるじゃないですか
います、ね、
実際その、うんうん、クライアントさんでもそういう方も中にいらっしゃるですか
いますねいますけど
あなんか、まあ、その成功っていうのはいろいろある、
うん、
ちょっとまあ難しいですけど、
うんうん
うん、なんかゆうすけみたいにこう自由に生きてるみたいな男性はやっぱトレーニングしてる人が多い
多いですね、
うん、
やっぱり自分の体のことを気を使ってる人っていうのは、うん、そこから全てこうなんだろうないい方向に捉えられるというかね余裕が多分できるんですよ余裕これすごい大事だと思って
る、ね、余裕ができるのか
自分に自信を持つことによって余裕が出る、
うん
はい、あはあはあはあなるほど
このラジオ終わった後に、うん、あず行くかもしれない
うん、マジマジめちゃくちゃ課題なんですよちょっとその辺の話を具体的に、
はい、
この後また伺ってもいいですか
はい、はい、もちろん、
はい、で一旦ここで CM を挟みましょう、
はい、
うん
ゼロ。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
むくみとり耳ぐすいラジオ
ぐすラジ
さあ、はい、ということで今日はウェルネスコーチの、徳里裕介さんで、ね、ゲストに迎えておりまして、はい、いやもうねちょっと興味津々なお話ばっかりでちょっと具体的な話も聞きたいんです、
はい、
でリスナーさん含め多分私知りたいのは、
はい、
なんかその心と体はまあつながってるっていう話をね、
はい、
してて、
はい、
でお仕事を成功させたいんだったら体のケアちゃんとやった方がいいよって言ってたじゃないですか。
はい、そうですね。
多分みんなリスナーさん含めて自分の体がどうなってるかって分かってない人が多いと思うんですよね。
そうですよね。
そうでさっきチェックするって言ってたからチェックできるよって、
うん、
なんか具体的にね今私の体がどうなってて、うん、どんな風なことをなんか注意したらいいかっていうか、うん、やった方がいいのかっていうのが、うん、なんか知りたい。
ちょっとじゃあチェックしてもらえますかね、
う
ん、
やってみましょうか。
できるできる、
うん、はい。そうですね、これラジオですもんね、
うん、そう、
そうですね。そのまあ喋りながら、
まあ、
自分がこうなるべくこう、
うん、
言いますよ、なるべく立つ、うん、
じゃあ立ってみましょうか。
はい、
はいはい、アーズが立ってでも完全にマイク離れたのでアーズはもうあれですね、
立ちます。
はい、
聞こえる？はい、立ちました、うん、
オッケー、
立ったよ。
はい、アーズ立ってチェック、はい、
まあ、なんとなくアーズ、ね、立ってみましょう。なんとなく、
はい、
OK、でこうやって見た時に、まず肩の高さが違うんですよね。
そう、
右
が どうなってるんですか。
と、ね、右の肩が今下がってるんですよ。
はいはい、
うん、でそうとなると、じゃあ例えば上半身は右に傾いてるんじゃないかなっていう、まあ、
見立てが、
そう見立てができるというか、
うん、
なので、じゃあそう見たときに骨盤って結構逆いってたりするんですよね、上半身の、
うんうん、右が落ちてたら
右が下がってる、骨盤は左が下がってる。
ああ、なるほど、そう、こういう感じですね、
はい、ってなると、うんうん、背骨って本来まっすぐこうあるんですけど、
うんうん、
骨盤がこっち左に傾いてることによって、
うんうん、
背骨まずこう左にちょっと腰のあたりは左にこうグーって言ってるんですよね、
うんうん、
S 字カーブを描くような形になって
る。へー、 S 字ないかなっていう。
そう、だから肩が右が下がってて骨盤が左が下がってるので、
うん、
簡単に言うとあの C の字を描くようにねちょっと背骨がこう曲がってる状態なんですよね。
はいはい、
うんうんうん、
ってなると、うん、じゃあ右利きじゃないかな、あずもしかして。
大正解、はい、
右利きの
すごい喜んでるよ
っていうことが分かったりとか、うん、重心としては左足に乗ってる感覚が強いんじゃないかなっていうことが分かったりとか、
うんうんうん、
立つ癖があったりとか、
占い師がここに
すごい、また占い始まった、
うん
はい、はい、っていう、
私ね、左足に重心かけること多いんですよ、
うん、
左足に多いですね、
まあ、体を見ちゃえばそこまで分かっちゃうんですよね、
うんうんうん、
でこういう癖があるっていうのが分かると、うんうん、じゃあそれを偏り癖になってるので、
うん、
負荷がかかってるところとそうでないところっていうのが出てくるので、
はい、
これを整えてあげると結構体が楽になったりするんですよ。
うん、そう、今の見立てという見た動きから、
うん、まあ、今で言うと姿勢しか見てないですよね、
今ね、姿勢だね、今立ってるだけね、
分からないけど、うん、立ってるのを見てもらっただけで今のこれだけの情報が分かるっていうことです
か。はい、
うん、分かったと。
分かり
ました。そこからまた動いたりとかして、
そういろんな動きをしていく中で、じゃあこの動きの癖を見つけていくと、ちょっとね、普段負担をかけてる筋肉とかが分かってくるので、
うん、だって右利きって分かったね、
右利きで左足に重心が乗ってることが多いんじゃないって、うん、これって普段そういうのが分かれば、
うん、
じゃあ例えばなんか左じゃなくて右足もなんか体重が乗るように気をつけようとか、そういうことでもなんか 改善っていうか、
うん、そういう意識をすることによって、うんうん、やっぱり軸が中心にと整ってくるので、うんうんうん、片方に偏ってないっていう、偏ってるとやっぱ左足ばっかりこう張っちゃったりとかね、筋肉が、
うんうん、
左のももがパンパンになっちゃったりとかね、
うんうんうんうん、
するので、うんうん、なるべく中心に人間の体ってこうバランスがあった方がやっぱりいい状態なんですよね、
うんうん、
疲れにくい体というか、
うんうん、
皆さん聞きましたか、ね、見ましたかって言いたい、YouTube とか、
ね、YouTube ね、
そう、後でみ、あのちょっとしばらくしてからですけどね、あの、うん、アップされるので、うん、チェックしてみてほしいね。
そうですね、この回は6月3日にやりますので、うん、6月3日の後にね、はい、YouTube 配信されますので、よろしければ見てください。あとね、あの Facebook のライブ配信もしてるんですけど、
はい、
多分ちょうど下がった時はライブ配信の動画に映ってたので、まあ、2つの動画見ながらね、アズとユウスケの動きをね、うん、どうやって見てたのかなとか、どういう姿勢してるのかなって見ていただけると、あーってなるかもしれないですね。それをもういっぱい見てて、なんだろう、動きって例えばどんなの見たりする？今立ってる姿勢だけ、
はい、
だけど、
まあ、動きでいうとやっぱり、うん、トレーニングなんかでもよく使うのがスクワットといって、
スクワット、
座ったり立ったりするっていう動きなんですよね、うんうん、簡単に、
はい、座ったり立ったり、はい、
でその中で、うん、じゃあ座るときに、うん、足でいうと股関節と膝と足首っていう3つ大きな関節があるんですけど、うん、
股関節と膝と足首、
足首、
はい、
うん、でこの3つの中でどういう動きが出てるかなっていうのを見ることによって、うん、まあ、例えば膝を痛めやすいのか、足首が硬いのかとか、
うんうん、
はい、分かってくると、
うん、
じゃあこれもうちょっと改善して元ある体の状態に少し近づけていきましょうねっていうトレーニングアプローチをよくするんですね。
そのアプローチってなんかどういうことをやるんですか？筋トレをするわけじゃだってないですよね。
いろいろあります。
そう、うん、なんかどうしてもパーソナルトレーニングとか体を変えるって聞くと筋トレ以外イメージできないんですよ、
うんうんうん、じゃ筋トレ以外には例えばストレッチ、
あ、うん、そうか、ストレッチもあるね、
うん、はい、そうですね、
私体硬いからね、ストレッチ嫌いなの、はい、
ストレッチもそうだし、
ストレッチ嫌いなのって言っちゃったストレッチとか、
うん、
は
い、で最近で言うと、筋膜リリースっていう、
よく聞きますね、
アイテムを使って体をほぐすっていうのも実はトレーニングの一つなの、う
ん、これなんかあのゴリゴリゴリゴリってやる
やつ、そうそうそうそう、
道具とかも使うんですか？
道具も使いますね。
へ
え、例えばテニスボールが一つあったりとか、ストレッチポールっていうポールの上にこう体を乗せたりとかね、
うんうんうん、それ言うとじゃあなんか自分でもできるんですか、それって？
自分でもできます。
へえ、なんかちょっと一つリスナーさんに教えてほしい、
う
ん、私が知りたいんだけど、
あず、あずね、あずみたいな人が来たら、
うんうん、
でも今ちょっと姿勢しか見てないけど、
姿勢しか見てないけど、
その中でなんかもしあれば、
う
ん、
まあ、ただいる人っているんですか、
はい、はい、うん、あのね、一番最初に結構やるのが、
う
ん、足の裏をほぐすことなんですよね。
ほうほうほう、
足の裏ね、
うん、足の裏、人間の足の裏ってこう、はい、アーチというか、
うんうんうん、
この土踏まずっていうくぼみがあって、
はい、
うまく衝撃を吸収したりとか、
うん、はい、3点でこうなんかやっていますね。
あの母子球って言って親指の下と、うんうん、小子球って言って小指の下と、うんうん、かかとを結ぶ3点、
うんうん、
このトライアングルが結構大事だったりするんですけど、
トライアングル、はい、
そう、あの靴とかを履いてると例えば指がくっついちゃったりとかして、
しますします、
そう、足の先端が尖ってる足になってたりとかする人も多いんですよね。
うん、女性とかは特に、
そうそう、外反母趾とかですよね、
うんうんうん、
こうなっちゃうと結構足の裏の衝撃吸収能力とかが、うんうんうん、衰えてきてしまって、
あ、そっか、3点のバランスなのに3気が尖ってるとバランスが取れなくなっちゃうってことですね。
そうそうそう、崩れちゃうんですよね、
うんうんうん、
でこういうなってくると例えばこっから腰が痛いとか体が疲れやすいとか出てきちゃうんです、
うんうん
うん、ももが張りやすいとか、
はい、
ももパンパンになっちゃうとか、
うんうんうん、
出てくるので最初は足の裏結構ほぐすことをよくやるんですけど、例えばテニスボールを踏んでもらったりとか、
うんうんうん、
ゴルフボールを踏んでもらったりとか、
うんうんうん、
自分があんまり痛すぎないぐらいの圧でちょっと踏んでもらって、うんうん、足の裏の筋肉をこうケアしてあげる、
うんうん、
で足の裏って毎日使ってるんですよね。
使ってます、
歩いたり立ったり、
ね、まね、まあ、一日中寝てる人もいますけどね、
います、
分かんない分かんない
中にはね、でも基本は多分歩きます、歩くしたつもね、
行動する上では ね、
うん、
使いますよね、家の中でも使いますよね、
うんうん、
で毎日使ってるのに、うんうん、なかなかケアされないかわいそうな部分が足なんですよ、うん、
一番頑張ってるのにね、
そうそう、足の裏、
ね、確かにね、
唯一地面についている、
そうだそうだ、逆立ちで歩く人いないもんね、
そう、
ごめんね
僕は逆立ちでよく歩くんですけど、
ね、
できちゃう人いたけどね
いるよね、
まれですよね、
うん
ってなると足の裏をやっぱりこう柔らかい状態にしておくことによって体がまずは楽になるので、そういうボールでほぐしたりとか、昔で言うと青竹踏みとかあったじゃないですか。
ああ懐かしい。これ令和生まれにはわからないやつだ。まだ令和で生まれる人ほとんどいないけど
令和がにまだ令和日本語わかんないけどね、
使いたいだけ、
ね、令和ね、
平成生まれ、平成生まれ、
平成、うん、昭和生まれです。
あ、
昭和
した。
実は玉順と同い年
なんです。同い年。
何歳ですか2人とも。
僕は
32
の、
うん、そうそうそうそう、
私わかんな青竹踏みってなんて結構言いたいだけ
平成な青竹踏みとかね、
そうそう ありますね、うんうん、昔はね、
うんうん、
だからそういうので足の裏をケアするってことがやってたんですけど、
うん、そうかも、うん、
今みんなやっぱ靴とか履いちゃって、
うん、
足の裏硬い人が多いので、
うん、
結構大事にしてるトレーニングの一つでもありますね、
うん、やべえ。でもこれすぐできますよね。
すぐできます ね、
そうですね。ゴルフボール高くないですもんね、うん、
ゴルフボールとかテニスボールとか、
ね、
うん、まあ、野球の、ね、軟式のボールとか、
うん、
まあ、木の棒とかでもいいんですよね、
うん、私あの子供が4歳と2歳の女の子がいるんですけど、
はい、
パーランク持ってて、
はい、
パーランクの棒、
パーランクの棒で
も棒とかをゴリゴリゴリゴリ、は
い、でもいいですね
やばいね、やばい ね、 やばいね、今のね、やばいお母さん発言でしたけど、
ね、まあまあまあね、
パーランクの棒グリグリグリグリで足で踏みながらで子供には足で踏まないっていうね、おかしなこと言ってたりしますけど、
とりあえず足の裏大事、
はいはい、まあ、簡単にできるかなと、
うん、
この口だけでも説明できるってなると、そういうね、うんうん、ケアが一つは、
すごい簡単、
うん、
そうですね、ラジオしながらでもできますからね、
うん、
足だったらね、うん、オフィスワーカーとかね、
そうですね、
誰でもできますね、
うんうん、テニスボール2個、うん、両足で
両足でだから
両足ちょっと大変じゃない？
いや今ね
両足上げながら大変じゃない？
そうだね、これね、
そうですね、
ついついなんか効率よく一石二鳥でできる方法ないかなとかって思ったら、うんうん、両足の下にテニスボール置いてゴリゴリ、
あの目的外れてるよね、なんかね、ほぐしてってたよね、疲れちゃ う、
っていう、あの全然負荷かからないっていう、うん、
片足で踏んだ方がいい
ですね、
基本的には、
ね、
よかった、
はい、
よかった、片足ですね、
ぜひこれやってもらいたい、
ね、うん、
どういう変化が起こるか、
はい、やりましょう。
今度からテニスボール持ってくるね。
うん、持ってきて持ってきて。なんかカフェむくみに置いといてもいいんじゃない？バレなければ。
そうだね。
バレなければ。
一応ここね、あの沖縄のカフェむくみっていうカフェっていう設定
なんですよ。カフェむくみなんですよ。
お、
うん、これ店長なんですよ。
あ、なるほどなるほど。
看板娘なんですよ。
なるほどね。
看板娘なんですけど。
じゃあコーヒー一つくださいって。
ええ、
そう、
ええ、私でも本当にもともとスターバックスのバリスタだったの。
ああね、そうそう、伺っております。
ええ、そう、美味しいコーヒー入れますね。
っていうわけで、まあ、
はい、
でそのまあ足の裏とかで今何、股関節、
うん、
膝、
うん、
足首が大事、
はい、
スクワット、なんかスクワット以外にもなんかこう、まあ、スクワットってよくテレビ番組とかでも聞いたりしますけど、
はい、
なんか他にもなんかこういう動きとかよく見るみたいなのとかってありますか？
ランジっていう動きがあって、足を前後に開いて、
うんうん、
まあ、しゃがんだりする動作なんですけど、
うん、足を前後に開いて、
そう、
なんかアキレス腱伸ばしみたいな感じで前後に、
うん、にちょっと近いような形かな、
うんうんうん、
例えばスクワットってその場で立ったり座ったりはスクワットなんですけど、
はい、
人間って歩いたりするので、
あ、
そう、スプリットって言って足がこう前後に開く動きが結構基本になってくるんですね、
うんうん、
だそういう動きの中でバランスを見たりとか、
うん、
例えば片足で立って片足を上げるっていう、片足で立つっていうバランスを見たりとか、
よろける人多そう、
はい
ね、
でその状態でなんかこう、うん、ハードルをまたいでもらったりとかすることによって、そのじゃあ重心のかけ方とかね、
うんうんうん、
癖が分かるわけですよ、
うん、そうですね、その癖を見てじゃあその、はい、さっき言ったような頑張ってるところと緩んでるところを、
そう、
まあ、チェック、
まずはチェックして、
うん、
ある程度これをベースに整えてくるというか、
うんうんうん、
そこからまあ必要に応じてエクササイズを、まあトレーニングをやっていくことによって、この目標にどんどん
近づけてい
く、近づけて、
しかも体は楽になりながら動いていく。
わおわおわおですよ。
トレーニング時代って大体どん1時間ぐらいあるんですか？
大体そう1時間が多いですね。1時間ぐら
い、うん、で おうちに宿題もある？
もう、もちろんあの出す時もありますし、
でね、うん、私いつも思うんですけど、さっきね生活習慣をも指導してくれるって言ってたじゃないですか、
はい、
そうですね、
やっぱね、
う
ん、 結局お家でのケアとか日常生活普通に過ごしてることが多いから、そこってすごい大事じゃないですか、
うん、すごい大事ですね、
うん、なんか体からのアプローチはしてくれていろいろ分かったとして、
トレーニングの時間でね、
そう、うん、トレーニング以外の時間っていうのはどういうふうになんかこう考えたらいいんですか。
例えば姿勢の気をつけ方とかをまあ実際にこう教えたりとか、うんうん、じゃあ何時に起きて何時に寝てますかとか、
ほうほうほうほう
はい、
生活習慣
のね
私の生活習慣結構やばいからね、
はい、結構やばいですね、
うん、でご飯はじゃあ何時ぐらいに食べてとか、うんうんうんうん、そういうのが分かると、うんうん、じゃあそれもちょっと整えることによってやっぱ体っていい方向に向かっていくわけですよね。
うちは大してる
一応っていうかさ、いや私もセラピストなの で、
そうです、ね、
やっぱりね自分のメンタルと体の調子が日頃の施術にね影響するのはよく分かってるんです。
うん、
ね、だからその子供を育てながら仕事をしてるのを言い訳にしたくないからこそ、ケアの方法とかこう日常生活ちょっとでもいいから、うん、どうやったらね変えられるっていうか楽にできるか、
うん、
すごいでも気にしてるお母さんも多いし、その方法がね分かれば、本当生活が豊かになる人って
そうです、ね、
たくさんいると思うんですよね。
やっぱり人それぞれ体の状態が違うんですよね、
うんうんうん、
なので同じことをしても同じ結果が得られないというか、
は、はいはい、
だからその人それぞれに合った必要なものを提供するっていう形で、まあ、パーソナルってことでやってるんですよね、
うんうん、そうですね、うん、みんなでいっぺんにじゃなくてパーソナルだからそういうそれぞれのね、
そうですね、
この人個人、
うん、そうだからあの私も施術しててテレビでこれをやったらこうなるって言ったから頑張りましたって言って痛めてくる人いる、うん、がすごい多いんですよね。
多いですね、
うんうん、そうなんかあそれはさみたいな分かってる側はね、
うんうん、
ありますけど、うん、みんな多分パーソナルトレーニングとなるとまだまだ敷居が高いかなみたいな
っていうイメージがある方がまあ多いでしょうね。
うーん、けどやっぱりなんかジムでみんなでこう 1,2 みたいな感じでやったりするのよりは時間とお金をかけてちゃんと個人に合わせてやった方がいいと、
まあ、確実に費用対効果が高いでしょうね。
うーん、まあ、そうですね、いっぱいまだ20人とかのジムでこのあなたの癖はどうこうとか、う
ん、やってらんない、
ね、そんなことやったらもう終わんないもんね。
そうか、ね、だってジムでのバイトの経験も仕事の経験もありますもんね。
そうですね、うんうん、
グループトレーニングだとねなかなかそこまで一人一人、ね、体を見られないのでやっぱり、
うん、
どうしてもこう当てはめたエクササイズになっちゃうんですよね。
本当に難しいですもんね、
うんうん、はあ、
もう全員に共通するのなんかあったらねあれですけど、ないから一人一人ね、うん、アーズに合わせるとか、
うん、だってみんな生活が違うじゃないですか、
うん、
そう、ね、どういう仕事をしてて、
うん、
どういう性格で、
うん、
どういう、まあ、メンタルの状態でとかね、
うん、
どういうものが好きでとか食べ物、
うん、
全く違うので、
うんうんうん、それに合わせてやっていくと、
はい、そうですね。
じゃあ一旦アズがちょっと考えたいみたいなのでCM に
この後スポンサーの紹介もしましょうね。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
ここでスポンサーのご紹介です。スポンサーティーグスイは脳卒中肩麻痺専門サロンです。サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。アメリカの、 足病医
足病医
失礼いたしましたアメリカの足病医と連携してNWPL オーソティクスという中敷きを使う取り扱う沖縄唯一の専門店です。あなたの体の悩みは足の問題かもしれません。興味ある方はティーグスイートを検索してください。そして沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信やヨガもあります。過去には、骨模型当てゲームをしたりキャンプなどメンバー内での交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけということで、興味がある方は沖縄健康追求ラボと検索してください。スポンサーの紹介でした。
はい、ありがとうございました。
はい、
というわけで早いですね。今49分なのであともう5分ぐらいで、
やばい
早いけど、今日濃厚な、
うん
うん、あの今回ゆうすけですね、ゲスト来ていただいたんですけども、はい、2週にわたって、ゲストに来ていただきますので、今日の6月3日の放送の後に6月10日のね、はい、にも来店していただきますので、皆さんお楽しみにしてください、
はい。
でこの、耳ぐすいラジオですね、 FM 那覇さんでやっております。で毎週月曜日の15時、昼の3時からですね、56分ぐらいやっておりますので、よろしくお願いします。で普段は、生の収録をライブ配信していて、 Facebook や Twitter でライブ配信していますので、もしその時間に生で見れる方は、だいたい水曜日の6時半ぐらいから2本撮りしていますので、よろしければ見てください。で最近いろいろありまして、 YouTube でも配信しています。 YouTube だったら画像ね、動画で見られますので、今日は特にね、アズが立ったりとかユースケの格好見たりとかね、あユースケこんな感じなのみたいな、やっぱ太くないみたいな、
金髪のシーサーみたいな、
そうそう、
シーサー
太いとか太くないっていうか顔が気になるよね、
シーサーね、
それをねめっちゃ言われてる、
うん、そうそうそう、
見ていただきたいので YouTube もね、
見ていただき顔をね
お願いします。で YouTube とか見れないよっていう人はリスラジっていうアプリでも、はい、聞けますので、よろしければアプリを通って、うん、スマホでもうパソコンでも聞けますので、よろしくお願いします。
すごい時代ですね。
すごい時代ですね。もういろいろあります。
そうですよ。
というわけで、本当にあと3分 5, あ5分ぐらいいきます。
うん、うん、
ギリギリまで話しましょう。ちょっと
次週は何話しましょうかね。
何話しましょうか ね,
ね、
なんかね、まだまだ聞きたいこといっぱいあって、今体の話を結構聞いたりもしたんですけど、うん、なんか子どもの体の話とかもできますか。
あ、子どもについては、うん、そうですね、指導してたりもするので、
うん、
やっぱ大人と違うんですよね、子どもって。
違うんだ。 それは違うか。
そう、うん、成長過程なんでね、うん、やっぱり、うんうん、
子どもの話も聞きたいし、あとはそのメンタル面、
はい、
体からもだけど心とかその脳とか生活習慣ってところをちょっと次回はもうちょっと掘り下げて聞きたいなと思います。
いいですね、いいですね、
はいはい、うん、なのでFacebook ライブでも、これはね生で配信をしてるんですけど、うん、はい、そっちの見てる方はコメントいただければ採用しますので、
うん、
早速ね、アズ&ユースケいい感じとコメント、ユースケ頑張ってるってコメント入っておりますので、こんな感じでね進めていきたいと思いますので、ぜひリスナーさんもあれですね、体のこと以外でも、うん、こんな風に考えちゃうんですけど、うん、どうしたらいいですかとか、
うん、
あとは生活習慣どうしてもなんか直せないところがあるけど、なんかアプローチ方法ありますかとか、うん、具体的に質問をいただければ、
はい、
答えてくれるかな。
いいと思う。
古い
終わったやつ。
令和じゃない、令和じゃない。
終わったやつ終わった。ね、今日はね、
そうですね、ギャグがいっぱい。あとね、店長玉順的にはですね、よくユウスケが海にいたりとかね、
は
い、してアーシング、
はい、
っていうものをしてたりして、こうユウスケのなんだろうインスタ、はい、とかでよく海にいるので、うん、それもね、なんで海にいるのみたいな。
どういう意味で行くのっていうね、
ちょっと聞きたいなって思うので、
これでも生活習慣とかそういうのにも関わってくる。
関わってきますし、その体のことをやっぱり考えて、うん、生活してる時間が長いので、
うんうんうん、
だから海にいるのも実はアーシングっていうのもね、
うん、
これはね、この言葉知らない人もたくさんいると思うから、
アーシング
この辺もじゃあ聞きましょうね。
簡単に言うと地球、うん、ING なんですよね。
うわー、その辺で次週に行きますか。
はい、
ということで、
はい、
今週も濃厚な一日をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、アズアズこと能宮里と
店長玉順でした。
今日はウェルネスコーチの徳里裕介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。